千葉文化放送。どうもどうも。好きな暖房器具は石油ストーブのひろしです。随分と久しぶりの登場になりましたが、千葉文化放送まだ続いてますよ。今回はですね、リハビリということでライトな感じでやってみようと思うんですけども、何をやるかといえば、皆さんツイッターってやってると思うんですけども、このツイッターのお気に入りっていう機能がありますよね。あ、これは面白いなって思った誰かのつぶやきをこのお気に入りに入れておくことで、後からですね、比較的楽ちんにこう検索するというか振り返ることができるわけなんですけども、ツイッターのサービスの例に漏れず、ある程度古いものになると、遡って確認するのが不便だったりするんで、お気に入りをよく使う人はたまにですね、整理したりした方がいいんですけども、僕はメモをよく取るんですけども、取るだけ取ってあんまり再利用しないというね、そういう性格なんですよ。なのでツイッターのお気に入りも同じような状況になっておりまして、全然整理してないと。で、そのままにしておくのももったいないから、ここでですね、自分が最近興味を、一体どんなものに興味を持ったかっていうことを確認してみると、振り返ってみようと、で、それを番組にしてしまおうというですね、ことを思いついたわけなんですよ。ということで、お気に入りを振り返ってみるんですけども、そうですね、まずは、フットブレインっていう、フット×ブレインかな、サッカーをテーマにしたテレビ番組があるんですけども、30分番組なのかな、あんまり重くなくてサクッと見られて、その割にテーマが興味深いっていうですね、なかなかいい番組だと思うんですよ。フットはサッカーで、×ブレインっていうことで、サッカーをテーマにいろいろ考えてみましょうという番組なんですけども、その番組が本になったということでして、フット×ブレインの思考法、日本のサッカーを強くする25の視点っていうのが12月の14日に出るんですね。で、これを買いたいなというふうに思って、記録をいいねっていうかお気に入りにしてるんですけども、で、その次というのが Apple News Radio ワンボタンの声765回新しい iTunes は気に入ったかどうかというタイトルなんですけども、こういうApple News Radio っていうポッドキャストの番組があるんだなと思って、僕はですね、Twitter でフォローしてる人たち、あるいはフォローしてない人もいますけれども、ネットラジオ関係者っていうリストを作っていて、で、たまにそれを見たりするんですけども、そうするとその関係者の人が自分の番組を紹介したりとか、あるいは他の方の番組を紹介したりとかしてることがあって、で、知らない番組があればとりあえず一回聞いてみるようにしてるんで、これもですね、ちょっと聞いてみようかなと思ってお気に入りに入れてあるんですけども、 Mac、iPod、iPhone など Apple にまつわるニュースを元にリスナーと一緒に楽しむポッドキャストっていうことで、テーマとしては面白いかなと、興味あるとこかなと思うんですけども、火曜、木曜、土曜の週3回早朝配信、30分の番組ですって書いてあって、そんなにやられても困るなっていうふうに思いましたね。まだ聞いてないんですけども、仮に面白かったりとかしたら、週に90分も取られてしまうというのは困りますね。これは一応聞くけども、多分その後継続しては聞けないと思いますね。以前ですね、アップルアクセントっていう番組があったんですよ、ポッドキャストので。それはアップルが好きな3人のブロガーですねが共同でやってる番組で、で、新しい新商品が出たりとかすればそれについて話してて、で、 iPhone の 3GS が出た頃にやってたのかな。今はね、その番組は終わっちゃったんですけども、で、その買った iPhone がいかにこう、使い勝手がいいかというか素晴らしいかっていう話をしていて、で、僕なんかもすっかり影響されてしまって、そんなに面白いんだったらば、じゃあ iPhone 触ってみたいなって思って、で、2代目の携帯を持つ羽目になってしまったんですね。だからいい番組っていうのはそれだけ強いですね、影響を与えてくれたりするわけで。で、同じようなテーマの番組で、その前に良かった番組があるとどうしても比較しちゃうと思うんですよね。だからこの Apple News Radio っていうのはいかがなものかと、どの程度のものかというふうに社に構えてしまっております。で、続いて茶畑さんに送る曲を適当に作ってみましたということなんですけれども、 Amazon プロダクツ遊びのラジオっていう、まあ、人気のポッドキャストがありますよね。最近は特に人気が高まっていて、公開されファイルが公開されると、まあ、直後とかしばらくっていうのはアクセスが集中してなかなかダウンロードできないっていうぐらいの、まあ、超人気番組なわけですよ。で、まあ、その番組の中で、まあ、エンディングテーマですね。エンディングテーマをそのメンバーの一人が歌うっていう企画があって、で、まあ、楽曲と、あとは歌詞ですね、の募集をしていて、まあ、それで、歌詞は割と誰でもできると思うんですよ。バンド募集すると、ボーカルやりたいやつばっかり集まっちゃうわけじゃないですか。そんなわけで、歌詞はたくさん集まると思うんですけども、曲をですね、応募してくる人っていうのがいるとは思わなくてですね、で、それで、その応募してる人を見かけたんで、まあ、チェックしていると。で、この人がですね、自分でポッドキャストもやっていて、まあ、ゲームをテーマとしたポッドキャストなんですけども、音ガメっていう、音、音声の音に、カメですね、鶴カメのカメで、音ガメっていう番組やってるんですけども、まあ、ゲームをメインに、ゲームを、まあ、テーマにしていて、で、面白いのが、自分で作った曲を最後にかけてるんですよね。エンディングテーマが自作曲で、毎回、あるいは毎回とは言わないまでも、新しい曲がかかるっていうですね、なかなか、まあ、面白いなと。僕なんかは、全然音楽のセンスもないですし、そういうのができるっていうのは、羨ましいなって、かっこいいなって思いますね。で、また音楽つながりなんですけども、ゆいかけるみわのグッバイデイズいいなって、ギター弾きたくなったなっていうのがあるんですけども、ゆいっているじゃないですか。シンガーソングライターっていうんですか？女性シンガーソングライターですよ。まあ知らない人もいないかなっていうぐらい有名だと思うんですけども、au の CM でチェリーっていう曲を流していて、その曲がとても良くてですね、あれ未だに耳に突き刺さって残ってる人も多いんじゃないかと思うんですけども、僕もそんな一人なんですね。ですけども、ゆいそのものってのはあんま好きじゃなくて、ゆいの曲を誰かがカバーしたやつを聞くとグッとくるっていう、そういうですね、僕の中ではそういう枠に入ってる歌い手さんなんですよね。同じ枠にはですね、スピッツなんかも入っていて、スピッツの曲をカバーした誰かのですね、音源を聞くと、わ、すっげえいいなって思って、で、元曲聴いてみると、あー、スピッツだねっていうぐらいの感じで、あまり熱くならないんですよね。まあそういう枠って皆さん持ってると思うんですけども、その枠をですね、掘っていくと、カバーされた曲ばっかり集め出しちゃったりとかしてですね、意外とお金がかかったりするんで、まあ一曲ずつ買ったりとかしても、馬鹿にならない金額になったりするんで、危険ですよね。で、次は、おしゃれなサーターアンダギー専門店ができていて女子に大人気っていうことですか。まあ沖縄の話ですね。そんなのあるなんてさすが沖縄だなと、まあ感心しちゃいますけども、僕はですね、不思議と南の島っていうのにはちっとも憧れなくて、まあどちらかというと寒いところの方が行ってみたいなって思うんですよね。東南アジアなんかも好きですし、暑いところが嫌っていうわけじゃないんですけども、リゾートイメージのあるところっていうのに惹かれないんですよね。まあ沖縄イコールリゾートっていうのもだいぶ、ね、安っぽいステレオタイプだとは思うんですけども。で、まあ専門店っていうことで言うと、名古屋にかき氷の専門店がオープンしたよっていう記事を多分愛知万博の頃だと思うんですけども、見たなって今思い出して、あそこってまだやってるのかな？やってれば行ってみたいですね。かき氷専門店。って言ってて思ったんですけども、かき氷専門店って今ありますよね。そういえば今年も夏に8月の第1月曜ぐらいに、柏のかき氷専門店行ったなって思い出しましたね。かき氷専門店今やもう珍しくないですね。一応クソかき氷時代と言っても過言ではないですね。で、次はですね、それにしても、Kindle ストアの小説文芸のベストセラー、有料トップ100は SF が異様に強いという、ツイートなんですけども、そうなんだって思って行ってみたら、まあ確かにですね、ちらほらと SF があって、で、他の電子書籍ストアにはないようなタイトルもあったりしたんで、喜びさんで買ったりしてですね、あとは紙の本よりも電子版の方がちょっと安かったりとかして、まあ、これはお得だわいと思ってですね、読み切れないんだけども何冊か買っちゃったりして、で僕は Kindle のですねハードウェアっていうのは持ってなくて、でどうするかといえば iPhone の Kindle アプリで読むんですけども、この Kindle アプリってもう少し反応良くならないかなって思いますね。ページの切り替えが少し遅いんですよね。悪くはないんだけども、もう少し早いと気持ちいいのになっていう、それぐらいの感じなんですよ。頑張って 欲しいなと。で、次なんですけれども、金環情報大森望編ノバ Q 川出文庫っていうやつですね。まあ、国産の SF の短編集ですね、アンソロジーってやつですね。まあ、これの第9巻が出るっていうことで、まあ、大したもんだなと。SF の短編集がこんなに一つのシリーズが長く続くっていうのは本当に嬉しいですよね。僕は長い SF を読むのは体力が必要なので、そればっかりっていうのはちょっと辛いんですよ。だから気軽に読める SF 大好きで、短編集っていうのはね、本当に求めてるところなんですよ。それがこうやって定期的に刊行されるっていうのは本当にありがたいですね。大森さんに感謝ですね。ただこのノバっていうのは、奇数の巻の時は比較的 SF っぽい SF が多くて、まあ、科学をネタにしたものが多い。そして偶数の場合はあまり SF らしくないものとか緩い SF が多いっていう色付けがなんとなくされていて、まあ、なのでできれば全部こうハードな感じの SF で攻めてきてくれてもいいんだぜっていうふうに思わないでもないですね。で、お次がですね、ロビー改装記念スイスフォトコンテストっていうものなんですけども、これが何かというとですね、大阪にあるホテルの、スイスホテル南海大阪っていうところがあるんですけども、そこでロビーを改装したと。で、その記念に、まあ、フォトコンテストをやりますということなんですけども、そのフォトコンテストのテーマというのが、カタカナの巣の形をした椅子っていうのがあって、で、それに座って、スイスの3文字を作って写真ですね、撮って送るっていうことなんですけども、まあ、この巣の形をした椅子が2つあって、まあ、イの形をした椅子っていうものはないので、そのイの形を人間がどうにかして形作るっていうのが狙いなんですけども、この巣の形をした椅子スイスっていう発想自体に、いや、笑いますよね。もうすごく幸せな気持ちになりますよね。いいセンスしてますよね。大阪ってなかなかやるなって感心しちゃいますね。で、こちらもですね、今度の、お気に入りに入ってるのも同じくユーモア系というかセンスいいなっていう系の、ツイートなんですけども、本型の本の形をしたフルフォンの自動販売機っていうものなんですね。カナダの、まあ、大都市トロントにある古本屋さんに設置されている古本の自動販売機っていうものなんですけども、2ドルを入れるとランダムに古本が出てくるっていう、で、本の本とですね、出会えるっていうことなんですけども、今ね、写真を初めて見たんですけども、本の形っていうけども、どっちかっていうとタバコのパッケージみたいな感じに見えますね。で、まあ、この自分が、その、求めてなかった本を手に入れるっていう行為なんですけども、まあ、求めてたものが手に入るかもしれないですけども、発想としてはいいなって思うんですけども、まあ、大体において、自分が読みたい本を読み切れずに困っているわけですよ。本が好きな人っていうのは大体そうじゃないですか。にもかかわらず、新しいジャンルの本をですね、果敢に開拓する余裕のある人がいるっていうことが僕には信じられないですね。で、次が、あんこ入りパスタライス聞いてるっていうやつなんですけども、はてなと、これなんだろうなと思ったわけなんですけども、あんこの入ったパスタライス、パスタライスっていうのはまずわからないわけですけども、まあただあんかけスパとかですね、そういった、変わった食事を提供するお店といえば、名古屋にある喫茶マウンテンですよ。だからマウンテンの新メニューなのかなって思ったんですけども、でも聞いてるっていうから違うというわけで、見てみたらば、まあ、アニメのバンブーブレードって女の子が剣道をやるっていうやつですよね。原作ちょっと読んだことありますけれども、まあ、それのエンディング曲の、まあ、続称っていうことになってますね。空耳ですか。あんこ入りパスタに本当はそう言ってるんじゃないけども聞こえるっていうやつなんですね。で、あんこ入りパスタライスで検索すると、その料理の写真なんかも出てくるんですけども、うん、なかなか美味しそうですね。あんことクリームの食い合わせが実に良さそうじゃないですか。食べてみたいですね。自分で作ってみるのもいいかもしれないですね。はい、ということで、今回の千葉文化放送はここまで。それではまた。